皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2007年5月25日、雨の鴨川からお届けしています。昨日私たちは田植えをしました。初めての田植えに参加してくれたのが松島裕太くんです。今から1週間ほど前に鴨川に移ってきて、ここで農業や平和活動や環境、いろんなことを学びにやってきました。その彼と一緒に今日はポッドキャストをやっていきたいと思います。松島さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。昨日初めての田植え体験どうでしたか？
すっごい楽しかったです。
そう、
はい、
やったことあるの？
初めてですね。本当に農業自体が初めてなので、すごい楽しかった。
楽しかった。ずっと黙々とやってたよね、なんかね。
はい、黙ってしま
う。そっか。いや、私も田んぼに入ると楽しいから、はい、それはよくわかるんだけども、はい、ほとんどの人は田んぼに入ったことないんだわ。お百姓さんでも今は機械で植えてるので、はい、日本人のほとんどがあの体験をしてないのね。
もったいない。
もったいないよね。やっぱあれを忘れちゃったから、なんか自然とのつながりとか忘れちゃったのかなって。やっぱり水を汚したり、ゴミを捨てたりすれば全部自分に戻ってくるっていうのが、あれやったら一発でわかるでしょ。
わかりますね。
で、ゆうたくんも気づいてると思うけれども、我が家の排水は全部田畑に入ってるんです。はい、で、それは自分の出すお水がまた自分に戻ってくるっていうことを、でもあるし、あのそういうふうにすることによって私たちは一切合成洗剤とか、そういうのを使わないで暮らしてるんですね。
はい、
やっぱり、あの地球の水っていうのは全部つながってるから、自分が出したものは全部自分に戻ってくるんだよね。いや、ここで、久しぶりのゲンさんが登場しました。ポッドキャストのゲストとしてゲンさんもお迎えします。森田ゲンさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
昨日は田植えしたら運よくちゃんと今日雨降りましたね。
そうですね、
計算済み。
そうです。全ては、思ったことが
僕の思った通り実現してるんだよね。ということで、源さんは全てが自分の思った通りになってる。戦争も含め今この世の中に起こっていることは全て自分が起こしているという教えがあります。それがハワイの先住民のホオポノポノっていうんですけれども、そのワークショップを受けにですね、なんとわざわざこれからロサンゼルスにひとっ飛びですね。
そうなんですよ。
ホオポノポノについて少しお話ししてください。
これは、去年でしたよね。あるメールで、回ってきまして、そのメールを読んで、びっくりしたんですけれども、それはある、ハワイのね、囚人、それも精神的におかしくなって犯罪を犯した人たち、それも凶悪犯ですね、殺人とか。そうした精神的におかしくなった囚人を、の病院で、ある人がですね、精神科医が驚くべき治療をしているという記事だったんです。で、その驚くべき、治療というのは、この方は、ヒュー・レンさんという精神科医だったんですけども、が、その囚人と普通だったら、治療をなんとか薬をやったりなんかするわけですけども、彼はなんとその、患者さんですね、囚人の患者さんとは相まみえることもなく、何をやるかというとお祈りするだけだというんですね。そのお祈りというのは、ほんの2つのこと、簡単なんですよ。それが I am sorry, I love you ってだけなんですよね。それを言っただけで、なんとその病院の囚人たちがあれよあれよという間に、症状が回復しましてですね、結局どうなったかっていうと、囚人がみんな病気が治ってしまって、正常になってですね、精神的に、で退院してしまって、その病院が結局は閉鎖になってしまったという驚くべき話があったんです。で、最初これをね、この記事を読んだ時、
そんなことあるわけないと思いますけどね、
なんかの間違いだということに思って、半信半疑だったんですけども、ひょんなことで、今回っていうと、この冬ですね、2月か3月だったかな、ハワイでですね、その当人直してしまった精神科医という、元精神科医ですね、
イハレ・アカラ・ヒュー・レンさんですね、お会いしましたね、
と会ったんです。会う機会を得ましたね。で、実際にその方と会ってお話を聞く機会を得たわけなんです。 話せばなくなっちゃいますけども、まあ、彼の話を聞いてですね、私自身がの、まあ、この世界を見つめる見方っていいますかが非常に、まあ、揺らいできましたね、まあ、世界、まあまあ、自分自身ですね一番ね、この世に起きていること私自身も含めてをどういうふうにこう解釈していいかっていう、まあ、正直でまだ、混乱してるんですね。まあ、それをもっと確かめたい、もっとはっきりしたいという強く思いまして、これはもうぜひ蓮さんが、ロサンゼルスでなかなかやらないですね、この方は、やらない、年に数回しかやらないんですけども、まあ、この機会を逃さずにやっぱり行っていきましょうということで決めたわけなんですよ。
あの蓮さんが80歳っていうふうに聞いたんですけども、どう見ても60か50かそれぐらいにしか見えないですよね。
僕と同じぐらいだと思った ね。
だから最初あの紹介された時にものすごいおじいさんを想像してたから、うん、その人が出てきた時に私はそれが蓮さんだって思わなかったんですよ、うん、誰か助手の人か誰だろうと思って、そうそうあはいこんにちはって言って気軽にやったら、その人がその、うん、本当に80なんですかね、なんかちょっとそれももう一回聞いてきてください。私はとても信じられない。どう見ても彼は50に違いないと思ってるんですけど、まあ5、60にしか見えない若々しい、うんとても素敵なハワイのそのホーポノポノっていうのはね、もともとハワイの伝統文化の中にある教えで、あの人々が過ちを犯した時にそれを癒してしまう、社会的に癒すコミュニティの力だったりするんですけども、それとはちょっと違うんですよね。その伝統的なのと一歩超えたホーポノポノでしたよね。セルフアイデンティティホーポノポノ。
いや、まあ今言われてる、いわゆる世間で捉われてる、あのホーポノポノ、まあ伝統的ホーポノポノとは違う。まあ、あの蓮さんに言わせると、いやこれが本当の伝統的、
もっともっと元に戻った、そうそう、だから神様と自分が一体化するっていうことですよね、
うん、そうそう。でね、うん、この考え方っていうのは、うん、どこの先住民族、うん、まあ、我々の祖先ですよね、うん、の文化に行っても同じような考え方、これは共通してるんです ね。そういうことが分かりましたね、うん、それはあの我々は現代人はやっぱりどうしても今の科学的、いわゆる客観的な見方、世界の見方、自分ってまた世界っていうのを分けてますよね、うん、でもその当時っていうか、その先住民の人たちは、まあ、我々の祖先も含めてそういうもの区別がなかったんですね、うん、自分も世界も他人も基本なところでは一致して、それはもう神という世界のものなんだと、要するにその自分っていうね、その意識っていうものが変な風に確立しちゃったのね、今はね、現代人はね。だから個人の権利とかなんかそういう風なことが先に行ってしまうけれども、もっと根は同じなんだっていう考え方ですね。
自分が自然の一部だっていう考えもそれですよね。
そういうことね。
もともとね。
うん。それが我々はどうしても、それは、
人間対自然とかね、分けちゃいますよね。うん
まあ、意識的にしかできないけども、うん、それが本当に、まあこれはスピリチュアルなね、話になってしまうんで、なかなか言葉には難しいけれども、それが感覚的にそういうふうに、こう自分のところにこう取り入れられると、それが、その一体感というものは、ある意味じゃ神と一体になるということだから大変なことなんだよね。で、蓮さんも言ってんだけども、ホーポノポノの教えというのは、私どもの周りに起きてること、自分も含めて全て 100% 自分がやってるんだ。100% 責任があるんだって。責任って言葉を使いますよね。うん、でも逆に言えば、私どもが全部起こしてるんだ。だから私どもが思うようになるんだ。
そう。
うん。要するに我々自身が神なんだから好きなようにできるんですよということですよね。これは積極的に肯定的に考えればすごいことだなと、
そうですね、
取られますよね。
まあどこに焦点を当てるか、例えばね、今起こっているイラクでの戦争とかね、うん、例えば沖縄で、まあ、自衛隊が沖縄人に向けてこう威嚇し始めたこととかね、うん、すごい嫌なニュースがいっぱいあって、うん、心が締め付けられるんだけども、うん、それも含めて、まあ、蓮さんに言わせれば私がやってるってことなわけだよね、
うん、潜在意識のレベルでね、
でやってるんだよね、
うん、でそれは意味があるんだよね、うん、それをやることによって自分がそれを経験し、うん、学んで 精神的なスピリチュアルな、まあ、魂のレベルっていうかな、それでどんどんどんどん、まあ、進化するしてるんだと。で、何にもなければ苦しみも痛みも何もなかったら進化しないわけですよね、うん、全くの白真っ白のところの世界だったら。
そうですね、
うん、そこはじゃあ誰をどうするのか、自分でやるしかないわけ、
うん、
要するに神様が自分で作り上げて戦争、うん、嫌なこと憎しみなんだ、本当我々が苦しみを自分で作り上げて、でそれを経験することによってその逆の幸せとかありがたみとか愛とかそういったものを経験してるとというような解釈なのかな、
うん、まあ、本当はこのセミナーね、私行きたかったんですけども、子供たちの世話その他がありますので、じゃんけんぽんでげんちゃんが行くことにげんちゃんに行ってほしいという私の強い願いで行ってもらうんですけどね、うん、げんさんも実は今田んぼの真っ最中でとても忙しいんですけども、でもこのチャンスを逃したらなかなか学べないことなんで、たったの3日間ですけどロサンゼルスまで行ってとんぼ返りしてもらいます。その学びをですね、ぜひ帰ってきたらまた私たちと分かち合って教えてくださいね。それが大事だと思います、うん、
はい、
このポッドキャストでもね、多分またもっと混乱して帰ってくるだけだと思うんですけど、ね、
そんな感じだね。
私 もう
ね、まず困ってる、
レイさんの話聞いてももうちんぷんかんぷん でしかも自分のやってきたことが何らこう意味がないような気がしちゃってね、うん、つまり全部自分が起こしてるんだから。そしてレンさんが言うんだよね、あなたは自分の問題も片付けられないのに世界を癒そうとしてって笑われたんだよね。ちょうどその時子供が大暴れしててね、レンさんと一緒に行ったお家がすごい綺麗なお家だったんだけど、そこにお菓子を散らかして大変だったんです。で、私がそのことをすごくごめんなさいつって言ってたら、自分の問題もちゃんとできない人がどうやって世界を治すんだって言って、神様が笑ってますよタハハって言われてね、そうか神様に笑われてるんだななんて思いながら、すごく混乱して、自分は何をやってきてやろうとしてんだろうっていうのをね、もう一回問い直されて帰ってきて、そのまま混乱が続いているわけです。さて、ゆうたくんね、これからしばらくここにいていろいろ学んでいくと思うんですけども、チーム55っていうのの、はい、なったんだよね。じゃあ、はい、皆さんにちょっとチーム55でぎゅーたくん何をしようとしてるのかっていうのを少し言ってください。
はい。僕は今回チーム55っていう動きに参加しました。鴨川市の虹の天使ということで、配布リーダーですね。やろうっていう声を上げたんですが、あまりにも鴨川市が大きかったので、まだネットワークがあまり開けていません。なので、配布してくれる方とか、
ね、ゆうたくんね、はい、猫ちゃんが泣いてますけど、チーム55が何だか分かんない人がいっぱいいるんだけど、
ね、
ちゃんと初めて聞いた人も分かるように喋るんだよ、
はい、チーム55っていうのは地球温暖化に向けて僕たちが小さいことから一つずつ何か変えていこうと、自分が変われば、世界も変わる、一人が動けば世界が変わるっていうことで、例えば省エネ電球一つ変えれば、全世帯が一つ変えれば、原発2基がなくなるとか、そういう小さなことからコツコツやらないかっていう動きを新聞にまとめた号外を夏至の日に配ろうっていう。
6月22日に、
はい、6月22日ですね。
6月22日までに配るんでね、はい、6月10日ぐらいにこの新聞が届いて、はい、22日にはその新聞のもとにですね、100万人のキャンドルナイトというイベントが行われます。この新聞を読んで自分のできることを何か探そうよという趣旨で、うん、3000万部するんだって、一応決まったって、
うん、
3000万部っていうと日本の全世帯数が4900万なんですね、
うん、
全世帯には配れないんです、うん、っていうのは虹の天使がいるところしか配れないんです、
うんうん、
だから全員にはいかないんですけども、うん、幸い鴨川市の皆さんはゆうたくんが立ってくれたおかげでゆうたくんとそれからゆうたくんに協力してくれる人が現れればですね、鴨川市に住んでいる皆さん全員のところにこの、号外が届くことになります。
そうです、
はい、ということで、ゆうたくんは我が家に今滞在してますので、このポッドキャストを聞いて鴨川市在住の方、お手伝いしたいという方がいましたら、ぜひ、私の方に連絡をください。どうしようかな、携帯を教えちゃおうかな、いや、うちの電話にしとこう、うちの電話はね 0470971011 です。 鴨川市内の方だったら7097-1011、かけてください。松島裕太くんは、今年のいつまでいるのかわからないですけども、農業を学ぶまでは多分ここにいるんだと思います。ということで、今日は菊池由美のポッドキャスト、森田源さん、ホーポノポノのワークショップに出かける森田源さんと、我が家に、農業や環境や平和やいろんなことを学びにやってきた若者松島裕太くんをゲストに迎えてお届けしました。それではまた。